5次元ポケットからの脱出チャン。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
先週話した通り、歯がボロボロなので最近は豆腐とそばしか食べていません。サックスのニーナです。
おじいちゃん
どうも、おじいちゃんだぞ。
おじいちゃんになってきましたね。
どうも。
いやいや敬え。敬老の日とかなんやら言いつつ、今日は七夕でございますから。
七夕でしたね。
はい、七夕でございます。五次元ポケットからの脱出、織姫と彦星に思いを馳せながら略して、
五次脱
出会った。
出会ったね。そう、出会ったね。
はい、ウルルン滞在期でしたね、今ね。
出会ったよ、今、織姫と彦星。
はいはい、加藤春彦が出てきましたね。
いいじゃないの、はい、ちょうどよかったでしょ。
はいはいはい、七夕でございますね。
さっきさ、
はい、
聞いたけどさ、
はいはいはい、
七夕ってそうめん食べるの？
うん、なんかね、あの七夕って何すんねやろうと思って調べてたんですよ、さっきネットで。でまあ僕らのイメージとしては、笹に、短冊、
願い事でしょ、
願い事を書いて吊るすと。
そうよ、
っていうぐらいのイメージで、他なんかするっけみたいな感じで調べてたら、一応ね、なんか行事食として、
うん、
そうめんを食べるというのが、
うん、まあ、さらっとしとるし、まあちょっとなんかわからんでもない。
うん、まあまあ織姫と彦星、アルタイルとベガでございますね。夏の大三角の2つ、
そう
の、星がメインになっとるやつでございますね。
そうですよ。
最
近そうめん食べました？
そうめん僕嫌いなんですよ。
あ、嫌いなの？
そう、
そうめん嫌いってある？
そうめん嫌いって珍しいでしょ。
え、そうめん、冷麦は
嫌いです。
あ、冷麦もダメ。
あの、そうめん、冷麦もありませんか？もうちょっと太いやつ、なんかそうめん族で。
ん、そうめん族？
いや、なんかあのそうめん、前なんか一回多分ポッドキャストで話してるんちゃうかな、そうめんと冷麦って何が違うのみたいな。
なんか切り方が違うでしょ、太さと。
あの太さが違うんですよね。
カクカクなのか、丸いのかみたいな、じゃなかったっけ。
そう、最大の違いで言うと、そうめんが、
細いんでしょ、確か。
麺の直径が、そう、1.3mm 未満のものをそうめんと。
イボの糸でしょ、イボの糸。
はい。で、1.3mm 以上、1.7mm 未満のものを冷麦というふうに、ジャス規格で分類されてる
そうで。ちゃんと分類されてますよ。そうです。
はい、ございます。
じゃあ、ああいう白い、なんか、
あんまりね、好きくないんですよ。
麺がダメなんだ。
うん、だから夏で夏バテになって、もうなんかそうめんしか食われへんわみたいないう話よくあるじゃないですか。
うん、
僕そうめん自体がね、そもそもね、そんな好きくなくて。
前なんかそうめんってさ、意外と油っぽいからやめた方がいいよって、あんまりこう胃もたれすんであれっていうようなことを誰かが言ってたような気がするんだけど、それは嘘なのかな。
そうめんは生地を油で伸ばして作ることが多いんですよ。
あ、じゃあその油がやっぱりこう、
うん、
爽やかではないのか。さらっといけない。
冷麦は、生地を伸ばして包丁で切って作るので、
そっちの方が大丈夫なのか。
うん、そっちはだから油を使ってないっぽいですね。
へえ。でも七夕にそうめん食べるってあんま初めて聞いたな。
そうなんですよ、僕も初めて聞いて、ちょっと今調べたのを、ここでちょっと紹介しようと思うと。
知ってました？七夕に冷麦、いや冷麦じゃそうめん、
七夕に食べる料理として、サクベイっていうのが。
なんだサクベイって。
サクって検索のサク、
サクベイ。
うん、で、に餅と書いて、さくべい。
あ、お餅なの？
はい、
サクサクとしたお餅、
なんかね、中国由来なんかな、小麦粉や餅粉をひねって揚げたお菓子、
ひねり揚げ
で、唐の時代に、唐の時代に日本に伝わりましたと。で、奈良県では麦縄と呼ばれ親しまれていますという。
じゃあ甘いの辛いの？
いや、これはだからせんべいみたいなもんでしょう。
おせんべい。
あ、でもね、あのねじってあるので、このタイプのスナック菓子何やったかな、なんか見たことあるんですけど、ねじってあるんですよ。ねじりパンみたいな感じ。
ねじりパンみたいなやつね。じゃあちょっとあの甘いというよりかは辛い族になるのかな。
そう、甘くはなさそうな雰囲気ですね。ああ、そうです。どちらかというとせんべい一族。
ああ、なるほどね。
で、このサクベイっていうのが進化していったものがそうめんなんですって。
へえ。
で、仙台って、あの仙台七夕祭りってすごい有名なお祭りがあるんですよ。400年の伝統を持つ、仙台七夕祭りっていうのがあって、そこでの定番の食べ物がそうめんなんですって。
あ、それでじゃあそうめんっていう風になってるわけか。
うん、っていうのと、あとそうめんに色付きのものがあって、短冊が5色、あるあるある、5色の短冊っていうのが七夕ではよく使われるんですって。
何色？緑
と
ピンクみたいなのあるやん。
赤黒青白黄色。
ああ、そうなんだ。
まあだから5行ですよね。だから
木火土金水、
あの、はい、あの中国由来の五行説から来てるそうですけども、うん、で、まあ、黒は縁起が悪いって言って、紫にしたりというところもあったりみたいですけど、ね、
おそうめんもほら緑色のやつが入ったりとかピンク色のやつが入ってたりしてさ、兄弟の中ではそれを取り合いしてたもんですよ。
っていうのもあって、七夕らしさが演出できるからそうめんっていう。
おそうめん、へえ。じゃあ今日これを聞いてるご自宅さんの皆様は、皆様どうぞ今日の夜はおそうめんで
そうですね。あとだから、そのサクベイっていうのが、まあ近しいものとしてカリン島、
カリン島ね、
うん、カリン島がちょっと近いからそれを食べるってとこもあるみたいですね。
カリン島、じゃあ甘い族じゃない？カリン島って甘いよね。
まあカリン島は甘いですけど、多分
形がそっち
とか製法、うん、形と製法があれなんでしょうけど、なんでそうめんかと言われると難しいところでございますけども、
ね、あ、そうめんで思い出したんだけどさ、ヒロさん、はいはいはい、そうめんの茹で方って知ってる？
だから僕そうめん嫌いやから茹でへんって。
あ、茹でへんのかあのほら、うん、普通はさ、なんかさ、例えば5分なら5分、はい、お鍋でクツクツしてくださいと。で、揚げてこうザザザッとこう
水で
冷やしてお召し上がりくださいんだけど、はいはい、うん、一時期さ、うん、流行ったそうめんのさ、なんたらおばあちゃんのそうめんの茹で方みたいなのが流行ってて、知らない？
ほうほうほう、知らない
し、知らない？グツグツその、うん、沸騰したお湯にそうめんを入れました、はい、でそうめん入れたらそのまま一回こうブワーってこうほら煮立ってくるじゃない。
はいはい、煮立ってきますね。
煮立ったらすぐ火を止めてくださいと。
はあはあ、
すぐ火を止めて蓋をして5分なら5分そのまんまにしてくださいっつって、
うん、へえ。
だからこう追ってこう火をかけなくても最初の人たち、うん、煮立ちをさせたらそのまんまにして放置してくださいと、うん、で5分ぐらい経ったら揚げて同じように水でさざざっとやると、
うん、
あのもちもち感が全然違うっていうやつ。
へえ、そうなんや。
でやってみたらさ、あ、うん、確かになんかちょっともちっとしててね、ちょっと美味しいのよ。でそのほんまかこれ雰囲気じゃないのと思ってグツグツ煮る方と、うん、5分放置する方と、うん、やってみたことがあってさ、はいはい、
食べ比べ、
そう、うん、食べ比べ、 やっぱりね、うん、あのそっちの方の茹で方の方、茹で方作り方の方が麺がねしっかりしてんの。
へえ。
なんかボツボツしなくてね美味しいのよ。というわけで、もしこれ知らなかった方がいらっしゃいましたら、ぜひちょっとまた試してみてください。おそうめんの美味しい食べ方、はいはいはい、ヒロさんももしもうこれから何かがあって、もう世の中にそうめんしかなくなった、もう食料がそれしかないっていう時には、その
まあまあシャアなしに食べますけど、
そうそうそう、シャアなしに食べる時に、はい、その食べ方でどうぞ、うん、
了解でございます。あ、ちなみに、調べてたらですね、先ほど言ったサクベイっていうものは、昔から七夕で食べられてたそうなんですけども、古代中国由来だそうでございまして、古代中国で7月7日に亡くなった帝の子供が悪霊となって熱病を流行らせましたと。
怖いね。
でそれを鎮めるために好物だった作兵衛を備えて食べるようになったのが始まり。
あ、治めるためにね。
はい、でそれが日本に伝わって、無病息災を願うようになったと言われてますと。でその作兵衛っていうのが、検索の作に餅と書いて作兵衛なんですけども、別名として作麺、検索の作に麺類の麺とも呼ばれていたそうで、その作麺が時代の流れとともに同じく小麦粉で作られたそうめんとなって、そうめんが行事食となったそうです。
お名前の方から来てるんですね。
うん。
で、その他作麺からのそうめん、
そうそうそう。で、その他の由来としては、七夕の風物詩天の川に見立てたと、そうめんを見立てた、
そうめんをね。ああ、それはなんとなく感覚的にわかるね。
うん、で、そうめんというものを織糸に見立てて、織物の上手な織姫のように女の子の裁縫や芸事がうまくなりますようにという願いが込められていると。
なるほど。
まあそんないろんなことがあって行事食となったそうでございますと。
おそうめんをね、
うん、
いろいろまあそういうイメージとかそういうところから、そうめんが設定されたと。
うん、みたいですね。
なんかこの話をしてると、
ちらし寿司っていう話もあるな。
あ、ちらし寿司はなんかちょっと近しいな。なんかそんな記憶あるな。
なんかちょっとイメージあるですね。で、七夕にちらし寿司を食べるという方も多いのではないでしょうかと。ただ実は七夕にちらし寿司を食べるということに関しては由来や理由が存在しませんと。
あら、誰かが始めたんだね。
で、そうそう、だからちらし寿司は七夕の行事食ではないという見方もありますが、まあお祝いをする日にちらし寿司を食べるというきちんとした意味があると。
まあ何ら
かしら、まあお祝い事の時にお寿司を食べようという習慣があったので、七夕でもそれが流行ったのではないかというふうに考えられているそうでございます。
記念日だし、
うん、
お寿司好きだしっていう人がこうちらし寿司だぜって言ったのがちょっと、ちょうどええやんみたいな感じになったんかもしれんね。
うん、みたいですね。いいですね。だからまあ一応行事食としてはそうめんが一番、
ね、まあまあ
でも全然イメージなかったですけどね。
その何、あの天の川の感じとかさ、
うん、
織物、
まあまあわからんでもないですね。
ところで言うとちょっとわからんでもないですけどね、
うん、なんかに日本人ってそういうの好きですよね。あの年越しそば、
ね、そうね、
あの細く長くとか、なんかそういう
縁起を担
ぐ、まあ験担ぎであったり、
うん、いいよ、
面白いですね。
そういうのがいい
で、ニーナさんは最近そばしか食ってないですか？
そうですよ、最近そばしか食ってないですからね。だって奥歯で噛めないんだ
なるほど、もうつるっとつるっといけるやつを、
まあ、つるっとサクッと。あとお豆腐ね。今あのお豆腐はいいですよ、はいはい、美味しい。
いやまあまあそうですけども、
お出汁をちょっとかけてね。
そば、そばはあれですか、もうこの暑くなってきた時期はざるそば。
もちろんざるそばですよ。ざる以外に何を食べるというんですか。
あったかいそばも美味しいじゃないですか。
そうよ、あったかいおそばも美味しい、それは分かっている、はい、それは分かっておる。ただはははは、やっぱりこうささっと食べてささっと出ていくっていうことを考えると、まあちょっと
まあまあ出
していただいて、ちょこっとだけね、うん、あのね、いいわさびをね、少しつけるのが私の最近の、
流行り。
流行りでして。
なるほど。
そうなんです。
そうやっぱりね、あの個人的には関西人でございますので、やっぱ東京のそばって未だにこうちょっと慣れない部分はあるのはあるんですよ。だしの感じとかね、
辛いとかね、醤油辛い
って言いますわな。うん、まあ、結局塩分濃度で言うと関西の方が塩分濃度は高いらしいんですけども、
それはそうそうそう、
うん、やっぱりその色味がやっぱり黒いじゃないですか。
そうね、
こうあの東京のおそばに関してはね。だからやっぱりなんかちょっとなと思いつつ、この前ね久しぶりにちょっと、関西戻るのに飛行機乗ったんですよ。
おいいじゃないの。
で、空港に早く着いたんで、ちょっとなんか昼飯代わりになんかちょっと食べとこうかなと思って、僕いつも JAL で飛んでるので、うん、羽田空港第一旅客ターミナルから飛ぶんですけども、第一にあるお蕎麦屋さ
ん
に、
うん、
行ったんですよ。カウンターしかない、もうパッと入ってパッと食べて出るみたいな。
おお、ターミナルの中にある。
で隣、そうそうそうそう、隣がね朝ごはん屋さんって、朝ごはんって書いたお店で、うん、朝5時ぐらいからやってるんですけど、多分そこの店は。おで厨房がつながってる感じになってて、隣がおそばの店になって、そこがね10割そばなんですよ。
おいいじゃないですか。
そうで、そこでね盛りそば頼んで食べたんですけど、最近あのやっぱ空港とかでさご飯食べると結構ええ値段するのが、まあまあ、高いのは高いですけど、そこまでまあべらぼうな値段ではなかったので、
はあ、
うん、全然いい感じの1200円ぐらいだから
美味しかった。
美味しかったです。そこのおそばね、なかなか美味しかった。
それはざる、
そう、ざるそば、盛りそばといいますか、うん、
おだしは
だから薬味がいろいろ、いやおだしはそうでもなかったです。
ああ、じゃあいいじゃないですか、うん、
で薬味がいろいろついてて、
うんうんうんうん、
まあごまだとかね、
いいですね、
ネギだとか、
ちょっと風味を変えながら味変しながら、
そうそうそう、
粋だね。
で、まあ、最後そば湯が出てきて、
江戸っ子だね。
そうそうそう、なんかいい感じでございました。 あ、そう、それで思ったら、この前横浜の方にちょっとライブしに行ってたんですね。横浜というか、元住吉やから川崎かな、
川崎
に行ってて、でドライブ前にお腹空いたからなんかちょっと食べようかってそば屋行ったんですよ。
お蕎麦さん。
で、そこで鴨南蕃、鴨南蕃か、
鴨南蕃
正式に言うと鴨南のつけそばっていうのを食べたんですよ。
はいはいはい。
だつけ汁が、まあ、ちょっと濃いめの鴨南蕃、
そうだね、
のお出汁みたいなやつにこう盛りそばみたいな状態でつけて食べるやつを食べたんですね。
お
でそれにそば湯が出てきたんですよ。
うん、
鴨南つけそばにそば湯、
うん、
ってちょっと疑問が浮かんだんですけど、
うん、
普通なんですか。
いや、まあまあおそば屋さんやし、そば湯ってことではなんかちょっと、
でもだってそば湯ってさ、ざるそばのだし割って飲むやつじゃないですか。
そうね。
鴨南つけそばのつけ汁そば湯で割って飲むっていうのがすごい疑問で、
飲んでみた、
なんかちょっと飲んでみましたけど、
うん、
どうなんやろみたいな、なんかちょっとね、あんまりこうストンと腑に落ちた感じではなく、
それは普通ではないのか、
あれそうこんなん出てくんねやろみたいな、うん、いやなんかイメージがなくて、鴨南つけそばとかにそば湯が出てくるイメージが僕の中にはなかったんですよ今まで。
そうなんや。
で初めて、鴨南つけそばっていうのを食べたことが初めてなわけではなくて、
はい、
他のお店で食べたことはあるんですけど、
うん、
その時にそば湯が出てきた記憶がないんですよ。
う
ん、だからなんかあれこれってどっちが正解なんやろうっていうちょっとした疑問を抱いたことを今思い出しました。
おう、ちょっとそれは俺ちょっとよくわからないので、もし聞いてる方でそれは普通ですよなのか、いやそれはちょっとおかしいですねなのか、もしよかったら皆さん お知らせいただけると大変助かります。
いや、ちょっと教えてほしい、
ね。
そうだね。だから、そば湯、なんか、その、まあ、正解がわからんまま僕らも普段生活してますやんか。そのそば湯出てきて、ざるそばのだしに割って飲むけど、
うんうん、
なんか、どれぐらいで割っていいのかとか。
あ、まあ、それはお好みなんだろうけどね、でもね。
いや、まあ、でもなんか、誰も。
いただこうっていうことだから、ね、
そうそうそうそう、うん、なんか誰も教えてくれないまま進みますやんか、ああいうのって。
まあまあなかなかね、そういうお師匠さんはいないわな。
そうそう、だから正解がわからんままなので、今回のその鴨つけそばにそば湯が出てくるのは果たして正解なのか、地域的なものなのか、どうなんやろうなと思って、その辺を知ってる方がいたら
ぜひ教えてください。
ぜひ教えてほしいなと、
よろしくお願いします、
思っているところで、ございます。そんなわけで七夕でございますので、今日の晩御飯はもしよければ、そうめんなんかにしてみていただけたらどうかなと思っております。サクベイというのが手に入る方はぜひ食べてみていただければと。なんかもしかしたらこの時期だけ売ってたりするかもしれないですけどね、
七夕時期でね。
うん、だもしよければちょっと探してみるのもありかなと思っております。そんなわけで皆様からのメッセージを募集しておるところでございます。皆様からのメッセージは番組公式の SNS X、Instagram、Facebook そちらの方からメッセージいただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次元ポケット、5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の YouTube チャンネルもございます。YouTube の方にも1週間に1本上がっておりますので、そちらにコメントしていただいても構いません。そして番組公式の E メールアドレスございます。メールアドレスは5次脱メールアットマーク gmail.com、5次脱メールアットマーク gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail アットマーク gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスドニーナでした。
ほんじゃまたね。
織姫様と彦星様が無事に出会いますように。